暮らしに役立つ情報ワイドのコーナーです。市の組織機構改革4月1日から4月からスタートする第二次紀の川市長期総合計画後期基本計画を効果的に推進するとともに、社会環境の変化による新たな行政課題や多様化複雑化する市民ニーズに対応するため行政組織を改変します。組織機構改革のポイント、長期総合計画後期基本計画の推進体制の構築、政策課題解決のための課室の設置。1、デジタル推進室、自治体 DX の推進。2、交通政策課、公共交通環境の整備促進。3、人材マネジメント課、課名変更、人材育成の重点化。4、京奈和関空連絡道路推進室、京奈和関空連絡道路の整備促進への体制強化。5、学校再編推進室、学校の適正規模適正配置の推進、組織規模の適正化、専門性を図るため組織の分割。新しく改編されたところも含め各回の部下名の主な業務内容をお知らせします。1回には総合案内、市民部、市民課、戸籍、住民票、印鑑証明、国保年金課、国民健康保険、国民年金、特定健診など。健康推進課、健康づくり、住民健診など。会計、会計課、現金の出納と保管、決算の調整、指定金融、納付窓口。総務部、税務課、市民デイ、軽自動車デイなど。収納対策課、納税証明、納税納付相談。2階には福祉部、子ども課、子育て支援、児童手当など、保育課、保育、学童保育、高齢介護課、介護保険、介護認定など、社会福祉課、社会福祉、生活保護、障害福祉課、障害児者の相談窓口、障害福祉サービスなど、地域包括支援センター、高齢者総合相談窓口。3階には総務部、人材マネジメント課、職員の人事、採用など、総務課、総務行政、自治振興、契約管財課、入札、契約など、企画部、地域創生課、移住、定住、ふるさと納税。企画経営課、企画経営、行財政改革、財政課、財政。危機管理部、危機管理消防課、危機管理消防防災など。市長公室、秘書課、秘書。広報課、広報校長。4階には企画部、交通政策課、公共交通、交通安全、人権施策推進課、人権啓発、人権委員会。教育部、生涯学習課、生涯学習、文化財、生涯スポーツ課、スポーツ振興、スポーツ施設。教育総務課、教育総務、教育委員会事務局など。学校再編推進室、学校再編推進。農林商工部、商工労働課、商工労働、企業立地推進。観光振興課、観光交流、観光振興。 農地整備課、農業施設、土地改良、林務課、林務鳥獣対策、農業振興課、農業振興、担い手育成、ブランド推進、農業委員会、農業委員会事務局、農地法申請受付、農業者年金、企画部、デジタル推進室、デジタル化の推進、地域情報通信基盤の管理。5階には、建設部、住宅制作課、住宅制作、資金収納など、都市計画課、都市計画、開発指導、建設総務課、指導、巡洋河川、法定外公共物の管理と許認可など、京奈和関空連絡道路推進室、京奈和関空連絡道路の推進、道路河川課、指導、河川の工事など、上下水道部、水道工務課、給水工事、水道管理、上下水道経営課、水道料金、下水道使用料など、下水道課、公共下水道、農業集落排水など、企画部、公共施設マネージメント課、公共施設マネージメントの推進、普通財産の管理活用など、6階には、議会事務局、議事調査課、市議会に関する書務、理事。南別館1階には、市民部、環境衛生課、環境保全、浄化槽など、廃棄物対策課、ゴミに関すること。南別館3階には、総合行政委員会事務局、選挙管理委員会、公平委員会など、問い合わせは、企画経営課、電話772511、本庁3階です。脳ドックの検診費を助成します。国民健康保険または後期高齢者医療の加入者が対象です。対象1、2、いずれかに該当する人。1、国民健康保険加入者。紀の川市の国民健康保険に加入し、5年4月1日時点で満30歳以上の国民健康保険デイを滞納していない人。2、後期高齢者医療加入者。紀の川市に住所を有する人で、和歌山県後期高齢者医療に加入し、後期高齢者医療保険料を滞納していない人。ただし、妊娠中や脳血管疾患の治療中、入院中の人は対象外です。5年4月1日時点で、1、2、いずれかに該当する人であっても、検診時に資格喪失している場合は受診できません。資格喪失後に受診した場合は、検査費用約5万から6万円を紀の川市に返還いただくことになります。5年4月1日時点で国民健康保険に加入する人で、5年4月7日までに手続きが終了できる場合は申し込みが可能です。ただし、期日までに手続きが終了できなかった場合は対象から除外します。実施医療機関、自己負担額 A の医療機関は、脳ドック検診に特定検診などの検査内容が含まれています。紀の川市の特定検診、後期高齢者医療健康診査は受診できませんので注意ください。重複して受診した場合、検診費用1万2000円程度が自己負担になります。 B の医療機関は脳ドック検診に特定検診などの検査内容が含まれていません。1の人は気の下肢の特定検診を、2の人は後期高齢者医療健康審査を別途受診してください。脳ドックに特定検診などの内容が含まれる医療機関と自己負担額。 A 日本赤十字社和歌山医療センター、和歌山市医師会成人病センター、医療法人西村会公用病院金曜日のみ、各1万円です。脳ドックに特定検診などの内容が含まれていない医療機関、申し込み、次のいずれかの方法で申し込みください。電話での申し込みはできません。窓口で申し込み、国保年金課本庁17番窓口、または各支所出張所の窓口で申し込み書に記入し提出してください。はがき、封書で申し込み、必要事項を記載し、はがきまたは封書で国保年金課へ郵送してください。申し込みの宛先と記載内容、郵便番号 649-6492、 住所の記入は不要。紀の川市国保年金課脳ドック係宛て、1保険証の番号、加入予定の人は1加入予定と記入、2郵便番号、3住所、4受診希望者氏名ふりがな、5生年月日、6日中に連絡のつく電話番号、7希望する医療機関を1つ選んで記載、8希望した医療機関で落選となった場合、 A、B のどちらかを選んで記載、 A、希望の医療機関以外は受診しない、 B、その他の医療機関でも受診したい、第一希望以外の医療機関を1つ、またはどこでもよいと記入、9注意事項への同意、9同意すると記入、1から9のすべての項目を記入ください。記載漏れがあると無効となります。申し込みは希望者1人につき1枚必要です。同一人が複数申し込みをしても1枚のみ有効とします。定員1、350人程度、2、80人程度、いずれも A、B の合計人数です。申し込み期限3月15日水曜必着。受診者の決定、希望者多数の場合、これまで助成を受けたことがない人を優先とし、抽選で受診者を決定します。結果は4月中旬に申し込み者全員に通知します。当選した人以外が受診することはできません。注意事項、必ず次の内容を確認し同意した上で申し込みください。脳ドック検診にはMRI 検査が含まれています。磁気を用いて大きな機械音を出しながら撮影を行う検査で、筒状の狭い空間で数十分静止する必要があります。ペースメーカーなど体内に金属を使用している人や閉塞恐怖症の人など、検査が可能かどうか不明な場合は、自身で事前に主治医または医療機関へ確認ください。脳ドック検診の一部検査、尿検査を除くを受診できなかった場合は、自己負担金以外に検査費用が発生します。検査の一部が中止になった場合でも、自己負担金と検診費用は減額されません。当日、正当な理由なくキャンセルした場合は、市が検査費用を徴収します。申し込み時点で、市が医療機関へ名簿などの個人情報を提供することや、市や和歌山県後期高齢者医療広域連合が 検査結果などの個人情報を医療機関から提供を受けること、国民健康保険デーや後期高齢者医療保険料の収納状況を調査することに同意したものとみなします。問い合わせは国保年金課電話772511本庁1階です。狂犬病の予防注射を受けましょう。今年も愛犬に予防接種を。狂犬病予防法によって市町村への犬の登録生涯1回と狂犬病予防注射毎年1回が義務付けられています。室内で飼っている犬も同様です。狂犬病は飼い犬に予防注射さえきちんとしておけば予防できる病気です。日本で狂犬病が発生したときにパニックにならないためにも、飼い犬には必ず登録と予防接種をするようにしてください。狂犬病とは、病気の原因は狂犬病ウイルスというウイルスです。このウイルスは発症している動物の唾液、唾、よだれの中にあり、その動物に噛まれたり傷口に唾液がついたりすることによって感染します。感染から平均で1から2ヶ月の潜伏期間を置いて発症しますが、この期間は噛まれた部位によって差があります。登録各種手続き、生後91日以上の未登録の犬を取得した場合や引っ越しなどで住所が変更になった場合、飼い主が変わった場合、飼い犬が死んだ場合は30日以内に生活環境課に届け出をしてください。観察をなくした場合は再交付もできます。登録手数料3000円、再交付手数料1600円。狂犬病予防集合注射を実施します。市では4月10日月曜から14日金曜まで、右ページの日程表の通り市内各地区を巡回して狂犬病予防注射を実施します。飼い犬登録をしている人には案内はがきを郵送します。当日必要なものと手数料、登録済みで狂犬病予防注射のみの場合、手数料1頭につき3250円、持ち物集合注射案内はがき、市から送付、問診と飼い主の氏名を記入して持参ください。新規登録と狂犬病予防注射の場合、手数料1頭につき6250円になります。予防集合注射の日程は昨年と場所が大幅に変わっていますので注意ください。日程表をよく確認してからお越しください。感染症予防のためマスクの着用をお願いします。当日会場に来られない場合は動物病院で予防注射を受けてください。なお日程表の時間は予定ですので、多少時間が前後する場合があります。注射はどの会場でも受けることができます。4月10日月曜日、内田地区豊田老人憩いの家前、9時30分から10時、中三谷下津商店前、10時10分から10時30分、西伊坂消防器具置き場前、10時40分から11時、ケア西畑木工所前、11時10分から11時30分、高野分校前、13時15分から13時30分、久保伊王寺前、13時45分から14時、北清田会館西側、14時15分から14時45分、内田障害学習センター駐車場、15時から16時、4月11日火曜日、桃山地区、友淵地区、 市役所友淵出張所、9時30分から10時。蛍の里前、10時20分から10時40分。桃山会館、11時から11時30分。丸百選果場西側、13時から13時30分。団地区総合営農指導センター前、13時40分から14時。最上公民館前、14時10分から14時30分。市役所桃山支所前、14時40分から15時30分。4月12日水曜日、長地区、旧 JA 名手下支所前、9時30分から10時。道の駅清州の里駐車場、10時10分から11時。旧 JA 大津支所前、11時15分から11時45分。長総合センター前、13時から14時。市役所長支所前、14時10分から15時30分。4月13日木曜日。小川地区、北町大門前。9時30分から9時50分。藤井猪掛吉備神社前。10時から10時20分。長田農村海電センター前、10時30分から11時。高台児童館前、11時10分から11時30分。水原龍門児童館前、11時40分から12時。上乳屋公民館前、13時30分から14時。東川原行動改善センター前、14時10分から14時30分。旧 JA 木の里川原支所前、14時40分から14時50分。小川ふるさとセンター西側駐車場、15時から16時。4月14日金曜日、岸川地区東岸コミュニティセンター前、9時30分から10時。西岸コミュニティセンター下駐車場、10時10分から10時30分。岸宮公民館前、10時40分から11時。岸川障害学習センター駐車場、11時10分から11時30分。マルス北第一公民館横、13時30分から13時50分。マルスコミュニティセンター前、14時から14時30分。市役所岸川支所北川駐車場、14時40分から15時30分。お問い合わせは生活環境課、電話772511、本庁南別館1階です。人も猫も快適に暮らすために、地域猫活動をサポートするボランティアをしませんか？セミナー開催。地域住民が協力し、飼い主のない猫の大切な命を守りながら、猫のトラブルを減らす地域猫活動。鳴き声がうるさい、糞尿で汚される、子猫が増える。これらの野良猫問題を解決するため、地域猫活動をサポートするボランティアを行ってみませんか。時、3月18日土曜日、午後2時から3時。ところ、内田障害学習センター視聴覚室、講師、岩手保健所職員。内容、地域猫活動の取り組みや具体的なボランティア活動内容について。ボランティア活動の内容、不妊・去勢手術、トイレの設置など、糞尿場所の確保やマナー指導、地域猫への餌やりや食べ残しなどの片付け、地域住民に活動への理解が得られるように努めることなど、 問い合わせは生活環境課772511本町南別館1階、または岩手保健所衛生環境課電話 61-0020 です。食育情報通信シリーズ17、ライフステージに合わせた食育に取り組もう。食育の町紀の川市では家庭でできる食育などの情報をお知らせしています。今回は紀の川市食育推進計画で設定している6つのライフステージごとに家庭で実践してほしい食育のポイントを紹介します。1、乳幼児期0から5歳親子で食育。食生活のリズムの基礎を身につける重要な時期です。楽しい雰囲気での食事を心がけ、さまざまな食品に親しみ、味覚、嗅覚、視覚、聴覚、触覚などの五感を磨くための経験をしましょう。薄味を心がけ、さまざまな食材を味わい、豊かな味覚を作る。食後の歯磨きを実践し、虫歯を予防する。2、小中学校期、6から15歳。早寝、早起き、朝ごはん。食に関するさまざまな知識を習得し、選択する判断を身につけましょう。1日3食の規則正しい食生活のリズムを身につけ、成長に必要な栄養バランスのとれた食事を心がける。食事に関する一連の流れ、調理や配膳、後片付けなどを親子で楽しみ、食への関心を広げる。3、高等学校期16から18歳。身につけよう染色力。給食が終了するなど、食を取り巻く環境が大きく変化し、栄養摂取のバランスが崩れやすい時期です。食に関する知識や経験を深め、安全で健康的な食べ物を選ぶ力を養いましょう。食習慣を見直し、朝食の欠食がないようにする。自ら健康管理や体調管理ができるように、食材の選び方や調理方法などを習得する。4、青年期19から39歳。健康万歳。進学や就職、結婚、子育てなど生活が大きく変化し、食生活が乱れやすくなる時期です。生活習慣病や肥満を予防するためにも、食生活を見直し、食に関する知識を習得しましょう。定期的に健康診断を受け、健康状態を把握する。食の安全・安心に関する情報などを積極的に取り入れ、実践する。また、子どもにも伝える。5、壮年期40から64歳。楽しく運動。年々基礎代謝量と活動量が低下し、生活習慣病を発症する危険性が高くなる時期です。適度な運動を取り入れながら、健康的な食生活を実践しましょう。健康維持のための食生活と運動習慣を実践する。行事食や伝統料理を次世代に受け継ぐため、積極的に体験の場を取り入れる。ひな祭りの行事食、わけぎの酢味噌和え、レシピは市ホームページに掲載されています。6、高齢期65歳から、伝えよう豊かな食を。定年退職などで生活リズムが変化し、身体的にも体力の低下が著しくなる時期です。家族や友人と一緒に食を楽しみ、生きがいを持って生き生きとした暮らしを目指しましょう。低栄養や 過剰摂取を防ぎ、バランスの取れた食事をする。家族や友人と一緒に食事を楽しむ。歯と口の健康に気を配る。問い合わせは、紀の川市食育推進会議。電話 77-2511 本庁4階農林振興課内です。以上、暮らしに役立つ情報ワイドのコーナーでした。